いよいよ暑くなってきましたね。少し前、通りがかりに中華屋さんの軒先で見た冷やし中華始めました。涼しげな、楽しげな文字で書かれていました。それを見た先日の時点では、ちょっと気が早いなぁなんて思っていましたが、あっという間に暑くなってきて、全然許されちゃう気候になってきましたね。初夏の入り口にいる僕たちですが、夏がやってくるって毎年のことながら、やっぱりちょっとワクワクしますよね。ただ、近年の酷暑を思い出すと、ちょっとうんざりな気分になったりもします。さて、最近よく聞くようになった言葉、暑熱順化。なんだか必殺技みたいな響きの言葉ですが、これはつまり本格的に暑くなる前に暑さに慣れておきましょうということです。体が暑さに慣れていないこの時期こそ、実は熱中症になりやすいそうです。暑さに慣れろと言われてもね、部活じゃないんだからって思う方もいるかもしれません。じゃあ、どうなれるかと言いますと、やっぱり汗をかくことが大事みたいです。運動とか入浴とか、お風呂もできればシャワーだけじゃなくて湯船にしっかり浸かるとか。お風呂で汗をかくっていうと、ちょっと修行みたいな感じがありますけど、これが暑熱順化の第一歩になるそうです。だいたい2週間で、体が暑さに順応してくるらしいので、今始めれば6月の自分が少し快適かもしれませんよ。ということで、皆さん無理のない範囲で汗活していきましょう。今日は5月12日月曜日。それでは今週も冷やし中華のポスターのように元気にやっていきましょう。松本翔太郎の花丸トーク、略して花トー。この番組は僕、松本翔太郎が誰かを勝手に褒めるポッドキャスト。気になるニュースをピックアップし、素敵な方に花丸をお送りします。はい、ということで、ここで先週5月5日配信会についての感想をご紹介したいなと思います。X にハッシュタグ花党で投稿してくれたものから毎週選ばせていただいております。はい、これは先週取り上げたツチノコフェスが今年も開催されてガチ捜索が行われたものの、今年もツチノコさん見つかりませんでしたっていうニュース関連で、中井そらさんからの感想です。ツチノコかよということです。はい、短い。先週のね、花丸を僕がツチノコさんにあげたことに対しての感想でしょうか。当番組花党は僕が素敵だと思った方に主観で勝手にお褒めの印、花丸をあげる番組でございます。大人子供、人間動物、はたまたロボット、何でもありの方針で差し上げていこうと思っております。このニュースの場合は、ツチノコフェスっていうイベントをね、主催してる方々、参加者の皆さんを楽しませたということで、グッジョブだと思うんですけれども、やっぱりツチノコさんがね、見つかってしまうと、翌年以降イベントがなくなってしまいかねないですからね。イギリスっていうか、スコットランドかな？ネス湖のネッシーさんも見つかってないから、未だにミステリー観光地として人気なんですよね。今もネッシーを探すためのツアーとかやってるみたいです。なので、謎は謎のままの方がいいっていう人も中にはいるのかもしれませんね。いずれにせよ、今年もツチノコさんの頑張りにより謎は守られました。ということで、中井そらさん、感想ありがとうございます。それでは本日最初のニュースをご紹介しましょう。MBS ニュースより、 買ってしまった約6700万円の贋作、無料公開が思わぬ人気。絵としては素晴らしい。徳島県立近代美術館は申し訳ない思い伝えたい。このようなニュースです。徳島県立近代美術館が贋作と判明した絵画、自転車乗りを無料公開し話題となっています。この作品はフランスの画家ジャン・メッツァンジェの作と信じて、同館が約6720万円で購入したものですが、2023年6月に贋作の可能性が指摘され、調査の結果、ドイツの有名な贋作師の手によるものであると判明しました。あらら。美術館は申し訳ない思いを伝えたいとして、6月15日までの無料公開を決定。初日の5月11日には、予想を上回る約200人が来場しました。来館者からは、絵としては素晴らしい。贋作師もプロだから見抜くのは難しい。といった声が上がり、作品の芸術性自体には一定の評価が寄せられています。期間中は、学芸員による説明会も行われ、贋作と判断された背景や美術鑑定の難しさについて理解を深める機会となっています。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は MBS ニュース5月11日の記事をご覧ください。ということで、いやー、これはちょっと複雑というか、驚きもあり学べる姿勢もあり深いですね。こちら、徳島県立近代美術館が約6720万円で購入した作品が実は贋作、偽物だったという。2月くらいだったかな、ちょっと前にあった元のニュースを僕見てたんですよね。で、初めて知った時は、わあ、こんなこともあるんだって率直に思ったんですけど、このほど、その贋作が無料公開されて、僕その対応が素晴らしいと思ったので今回取り上げさせていただきました。まあね、7000万円弱で購入した作品が偽物ってね、知った時は相当ショックだったと思うんですけれども、単なる被害者として立ち止まりませんでしたね。そこがすごく強いなと思いました。まず無料公開というのが大胆です。そして、客入りが思いのほかいいと、初日に予想を上回る約200人が来場。きっとこれ無料だから見に来たってより、みんな興味を持ってたんじゃないかなって想像します。で、感想を見るに、来場者の皆さんただの野獣馬ではなさそうです。もちろんね、偽物見たろっていうね人もいるとは思うんですけど、盛り上がってることがまずいいことですよね。案外なんか絵としては素晴らしいっていうね声が上がったり、贋作師の技術に感心する人も多かったみたいです。贋作、偽物がこんなに注目されるって、なんだかアート界の逆転劇みたいな感じがして面白いと思いませんか？作品そのものというより、この作品があることで何かきっかけを与えている、これ自体がすごくアートな感じがしました。間違いは誰にでもありますが、これは徳島県立美術館の誠実な対応が光りましたね。美術鑑定の部分にまで及ぶ解説っていうのは、やっぱり専門家でなければできないですから、姿勢が素敵だなと思いました。それでは行きましょう。誤って買ってしまった偽物の作品を無料公開し、作品を見せるだけでなく、間違いの経緯や美術鑑定の深い部分まで踏み込んで誠実に伝えている徳島県立近代美術館に花丸。次のニュースです。 CNN より、大自然の中で540日生き延びた小型犬、飼い主と涙の再会。次のような内容です。オーストラリア、南オーストラリア州のカンガルー島で2023年11月に行方不明となった3歳のメスのダックスフンド犬バレリーが540日ぶりに無事保護され、ニューサウスウェールズ州の飼い主ジョージア・ガードナーさんの元に戻り再会を果たした。すごいね。 再会の日、バレリーはまっすぐ飼い主であるガードナーさんの元へと駆け寄り、尻尾を振って喜びを全身で表現。ガードナーさんは涙が止まらなかったと語った。バレリーは当時、キャンプ中に他人に驚く形で茂みに逃げ込んで以来、姿を消していた。島には大型の爬虫類やヘビなどの野生生物が生息しており、飼い主は生存を諦めていたが、その後に近隣で目撃情報が相次いだことから、野生動物保護団体が中心となって、ボランティアによる捜索が行われた。そして2024年4月25日、540日ぶりに奇跡的に発見され、団体によって保護されていた。バレリーは再会時、以前よりがっしりして元気な様子だったという。発見に携わったボランティアのジャレット・カランさんは、こんな小さな犬が厳しい自然の中で生き延びたのはまさに奇跡とコメントしている。以上です。このニュースについてもっと詳しく知りたい方は CNN 日本語版5月8日の記事をご覧ください。ということで、いやー、これは胸が熱くなりますね。なんとオーストラリアで、小型犬のダックスフンド、バレリーちゃんが540日、約1年半ですよ。1年半もの間自然の中で生き延びて、ついに先日飼い主さんの元に戻ってきたという驚きのニュースです。不運なことにキャンプ中、飼い主さんじゃない誰かさんに驚いてしまって、茂みに逃げてしまって、飼い主さんとはぐれてしまったバレリーちゃん。このことからもね、もともと、まあ、性格はちょっと、臆病というかね、怖がりさんだったのかな、なんてことが想像できますが、飼い主さんその場でも探したけれども、見つからず、泣く泣く帰宅をしたと、本当泣く泣くの帰宅だったでしょうね。で、その場所ですが、カンガルー島、僕調べたんですが、カンガルー島っていうのは、オーストラリア南部のとっても、広大で自然豊かな島なんです。名前の通りカンガルーとか、あとはコアラ、ワラビーなんかも生息してて、自然愛好家には大変人気のあるスポットなんですが、実はこの島にはヘビや大型の爬虫類もたくさんいると。つまり危険がいっぱいの場所なんですよね。そんな場所で、ちょっと臆病な、小さなダックスフンドが1年半も生き延びていたって、普通信じられませんよね。しかも再会した時にがっしりしてたらしいです。サバイバルで鍛えられてます。野生の本能が目覚めたんでしょうかね。これもしバレリーちゃんのこの冒険にカメラクルーがついてたら、すごい映画が撮れてたでしょうね。途中でバトルシーンとかね、サバイバルシーンがありそうですよね。なんかの表紙ですごい覚醒するみたいなね、そんなシーンもありそうですけど、バレリーサバイバルドッグみたいなタイトルで、なんか見たいですけどね。感動的なのが、再会の瞬間ですね。尻尾をブンブン振ってまっすぐ飼い主さんに駆け寄っていったということで、やっぱ覚えてたんですね。飼い主さん涙が止まらなかったそうですけど、そりゃそうですよ。こっちもね、読んでるだけでなんかもう涙腺に来ますもんね。命の強さ、人と動物という、まあ、種を超えたつながりの深さ、そして優しさを感じさせてくれる素敵なニュースでした。いやーバレリー、ほんとよかった。花丸ですが、捜索してくれたボランティアの方々も本当にありがとうなんですが、はいはい、行きます。迷子になった後、540日にわたり過酷な野生環境で生き延びたダックスフンドのバレリーちゃんに、花丸。エンディングのお時間です。松本翔太郎の花丸トーク、今週はいかがだったでしょうか。この番組では皆様からの感想をお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。 X ハッシュタグは番組名花丸トークを略して花トー、ひらがなと長い棒でハッシュタグ花トーで投稿してみてくださいね。それでは良い1週間を、そしてまた来週の月曜日に。今週もお聞きいただきありがとうございました。バイバーイ。